ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は構成作家のマット西村さんにお越しいただきました。マットさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
マットです。よろしくお願いします。
ちょっとお久しぶりですかね。
お久しぶりですね。
はい、
多分春ぐらいに来たと思います。
あ、じゃあ夏という季節をまたいで、はい、今度秋に登場してくださいまし た。今日はどんな話を。
いや、今日ね、うん、今劇場で大人気の映画、
はい、
ジョーカーありますよね。
もうね、春蝶さんが、桂春蝶さんが大好きで、ね、
私の担当してるバンバさんもすごく気に入って、
はい、いや、もうちょっとね、春蝶さんの番組はね、
はい、
あの最初から最後まで映画全部やんっていうか喋ってましたけどね。後で聞いたら、いや大丈夫、
なるほど、
ギリギリ喋ってないって言ったけど、ほんとキワキワまで熱を持って喋ってはったぐらい。
ジョーカーについて喋ってました。
うん、
ちなみにケイちゃんはジョーカーって、
はい、
役割で言うと何ですかね。役割というか
悪役。
悪役ですよね、
うん、
そうですよね、うん、その悪役って英語で何ていうか知ってます？
悪役バッドスター。
なんかいい発想ですね。
違いました。
これね、英語でね、ヴィランって言うんですよ。
ヴィラン、
発音正しいかどうか分かんないですけど、まあ、ヴィランって言って、
はい、
悪役のことヴィランって言うんですね、
うん、
でヒーローものの映画あるじゃないですか、
はい、ま
あ、バットマンとかスパイダーマンとか、
うん、スーパーマンとか。
これって結局ヒーローだけがいても成立しないですよね。
うん、そうね、
当たり前の話、
うんうんうんうん、
例えばもう日本のウルトラマンもヒーローですけど、怪獣がいなかったら、
そらそうです、
ね、彼の日常生活を映したところで、
そう、ね、
誰が見んねんって感じですよね。
ずっと歯磨きしててもね、ふーんって感じですもんね。
スパイダーマンもね、こうビルの合間を飛んでいく姿を見てるだけでは成立しないですよね、
うん、そうね。
必ず、まあ、悪者、うん、敵役が必要ですよね、
うん、はい、
だからそれのヴィランについて今日はちょっといろいろお話したいなと思ってきました。
お、悪役の方にスポットを当てるわけですね、はいはい、
で、まあ、アメコミ系でいうと、うん、大きく分けるとマーベル系と DC 系って2つあるんですね。ジョーカーは DC 系なんですけど、
はい、
今日はまあ軽くマーベル系についてのヴィランについていろいろお話したい。
はい、よろしくお願いします、はい、
でまずマーベルのヒーローで、
うん、
まあ、おそらく誰もが知ってるであろうと思われるのが、先ほどちょっと言ったスパイダーマンですね。
そうですよ、
まあ、雲の、まあ、エキスっていうか、それを体内に取り入れて、
うん、
こう体から糸が出るようになったんです。
ピューって、うんうん、
でこのスーパー、あー、ごめんなさい、スパイダーマンの、まあ、悪役ヴィランっていろいろいてるんですけど、
はい、
やっぱ一番最初にスパイダーマン映画になった時に出てきたのがグリーンゴブリンっていう人なんですね。
知ってる。
知ってます。
グリーンゴブリンはあれでしょ、カボチャ爆弾持ってる人でしょ。
カボチャ爆弾持ってましたっけ。
違うかった。
違うと思いますね。なんかね、サーフボードのようなものに乗って、
はい、
空を飛べるんです。来るんですね。で、結構アメコミ系のヴィランに共通して言えるのが、
はい、
なりたくて悪役になったっていうよりも、
うん、
いろんなトラブルによってヴィランになったっていうのが多いんです。
あ、苦悩の末なわけ
ですね。そう、例えばこのグリーンゴブリンは、
うん、
実験用に科学者なんですよ、正体はね、
はい、
その人が実験用に作ったそのパワーを増強する薬、
うんうん、
これを自分のテストのために飲んだんですよ、
うんうん、
飲んだがゆえにちょっとこう精神的にも追い詰められてしまって、
はい、
グリーンゴブリンっていう別の人格が覚醒して、
はあ、
でスパイダーマンを倒さないといけないっていう
悲しき運命
なわけですね。悲しき運命なんです。でさらにこのスパイダーマンは、まあ、もう昔の映画なのでネタをバラしていいと思うんですけど、
うんうん、
グリーンゴブリンを倒すんですね、スパイダーマンが、
はい、
ところがそのグリーンゴブリンになった科学者の息子が自分の父親を殺したのはスパイダーマンやっていうのに気づいて、
二
代目グリーンゴブリンになってまた戦うっていう。でその息子っていうのがスパイダーマンと親友なんですよ。非常にこの悲しい ヴィランですね。
本当ですね、
はい、ちょっと哀愁が漂うんです。
生まれた時から悪役なわけではないですね。ではね、
普通に天才科学者でスパイダーマンからすごく尊敬されてたんですよ。これあの映画ではあのウィレム・デフォーが演じてるんで、
はい、
もうぜひとも見ていただきたいです。
ゴブリン、
スパイダーマン目線で見るのではなく、うんうん、グリーンゴブリン目線でも一度見ていただきたいなと思います、
ね。あ、じゃあスパイダーマン何度か見たよという方もちょっと目線を変えて、はい、
ぜひとも見てください。
ヴィラン目線で、
ヴィラン目線で、あとの有名なヴィランでいうと、うんうん、キャプテンアメリカっていう、はい、まあ、ヒーローがいてるんですけど、
うんうん、
このヴィラン、最大のヴィランはウィンターソルジャーっていう名前なんですね、
はい、
これもまたキャプテンアメリカの親友なんです。
ほう。
で、親友で2人で一緒にアメリカ軍に入って、うん、ヒドラっていう悪者を倒しに行くんですね、
はい、
そこでキャプテンウィンターソルジャーだけがヒドラに捕まってしまうんですよ、
うんうんうん、
そこで無理やり言ったら肉体改造されて記憶もなくしてウィンターソルジャーっていうヴィランとして戦ってくるんです。
親友の元に現れて戦いを挑んでくる、
はい、これは男の友情の戦いで、キャプテンアメリカは倒したくないんですけど、
うん、
倒さないと地球が滅びるっていう、
自分もやられてしまうし、はい、
ただウィンターソルジャーの場合は幸いというか、最後洗脳が解けて、はい、いいもののヒーロー側につくんで、これはあのキャプテンアメリカの、ウィンターソルジャーっていう映画を見てください。
キャプテンアメリカのウィンターソルジャー、はい、
ここにウィンターソルジャーが出てきます。
なるほど、そうか、悲しい歴史があるのね。
はい、そうなんですよ、
ヴィランはね、
はい、あとはケイちゃんもご存知でしょうね、アイアンマン。
アイアンマン、
これのヴィラン、まあいろいろヴィラン出てくるんですけど、はい、私のおすすめはアイアンマン2に出てきたウィップラッシュっていうヴィランなんです。
ウィップラッシュ、
ウィップラッシュ、要はウィップラッシュって無知のことなんです。ピシピシピシってこう叩くム
チ、ちょっと嬉しそうに言うのね、
はい、嬉しそうに言うんですけど、ね、うんうん、このウィップラッシュ演じたのがミッキーロークなんですね、
うんうんうん、
ものすごくもうなんか哀愁漂うヴィランで、ロシア人っていう設定なんですよ、
はい、
でこのロシアの物理学者なんですね、頭すごくいいんですよ、
うんうん、
でお父さんも物理学者で、アイアンマンにちょっといろいろけなされたりして、
はい、
すごく恨みを持ってたんです。
うん、
でお父さんが亡くなったんで、自分の体をスーツで固めて、
はい、
その両腕からムチが出るようにしてアイアンマンに戦いを挑むんですわ。
いろいろ今までに抱いた思うよね。そうなんですよ。
このでもあのウィップラッシュのちょっと可愛いところが、
はい、
もうあの肉体は全身にロシア語のタトゥーが入ってる、
うん、
見た目も怖いんですよ、
うん、
でも可愛いキバタンっていう大きいインコを可愛がってるんです、うん、
キバタン、
うん、それを戦い終わって家に帰ったらキバタンに餌あげたりしてる
そっか、根はいいやつなのね。
そう、
根
は多分いい人なんですよ、うんうんうんうん、ただ思いちょっとした思い込みでヴィランになってしまった。
そうか、今までなんかこうヒーローを応援してヴィランはやっつけてと思っていたけれども、はい、ヴィラン目線で
そうです
ヒーローものを見ると、はい、また新たなドラマが、はい、見えてくるわけですね。
さらに面白くなると思うんで、
はい、今まで見た映画を見返すなんか良い見方ですね。そう、
ぜひとも見返してください。
でぜひチャレンジしてみ
たいと。悪者っていうとちょっとかっこ悪いんで、ヴィランっていうとなんかかっこよく思う。
秋の夜長にヴィランを味わってみたいと思います、はいはい、
味わってください。
マイシネマヒストリー、今夜は構成作家のマット西村さんにお越しいただき、ヴィランについてお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は映画楽園、物語からご案内しましょう。小さな集落で起きた幼女誘拐事件から始まります。未解決のまま関係者は重苦しい12年という時を過ごしています。そんなある日、新たな幼女失踪事件が起こり、容疑者として疑われ追い詰められる孤独な青年、演じるのは綾野剛さんです。 12年前事件直前まで被害者と一緒にいた女の子は心に深い傷を負ったまま人生を歩むこととなります。演じるのは杉咲花さん。そして事件現場である Y 字路に続く限界集落に穏やかに暮らしていたが、あることで村八分になり孤独を深めていく男、演じるのは佐藤浩市さん。原作は吉田修一さんの小説、犯罪小説集、映画楽園、脚本も務められました是々隆久監督にお話を伺いします。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。監督は有罪という作品に続き2回目のインタビューということで、はいはい、私的にはゼゼ監督に会えるっていう喜びと、この作品の話をいろいろ聞けるというドキドキで今日は伺おうと思っているんですが、はい、監督はですね、吉田さんの小説犯罪小説集、
うん、
読まれて、うん、すぐにこう映画化したいという強い思いを抱いたように伺っているんですが、
はい、
どのあたりに惹かれてどのように映画にしようと思われたんですか？
まあ、吉田さんの小説は昔から好きで、数々映画とかドラマになってますけど、そういう、映画とかドラマになる前からですね、
うん、
まあ、悪人なんかもそれ以前に読んだりもしてたし、ずっと好きで、読み続けてたんですけど、それで、まあ、いろんな小説が映像化されるたびにですね、羨ましいなと思ってたんですけど
羨ましい、
羨ましいな、いつかやりたいなと、
はあは
あ、僕にチャンスはないのかと思ったりしたんですけど、まあ、犯罪小説集はたまたま本屋さんで手に取ってですね、買って読んだんですけど、うん、すごく面白くてですね、で、まあ、犯罪小説集という短編集だったので、これはまだ誰も手を挙げてないだろうと思ってですね、
うん、
角川さんの原作だったので、角川さんに、まあの映像の方にこの原作は小説、この小説は映画化しないんですかって聞いたら、なんかそういうプロジェクトがあるっていうんで、まあ、一緒に始めたっていう感じだったんですけど、まあ惹かれた点っていうと、まあ、吉田さんの小説はどれも同じなんですけど、やっぱり、ね、今の日本をすごく背景に描いてると思うんですよね、
はい、
まあ、この犯罪小説楽園ではやっぱ外国人差別と、まあ、限界集落っていうか、今どんどんどんどん、お年寄りばっかりの集落になって、まあ、住んでた集落が消えてしまうみたいな事態が日本全国いろんなところにあると思うんですけど、そういう中での差別構造というか、そういうのが背景にあったりして、すごく日本の今を捉えてるなってところが、惹かれた理由だったんですけど。
これ小説は5つの短編物語で作られているんですが、はいはい、そのうちから2つの小説をこの1本の映画、うん、楽園として作り上げたわけですけど、うんうん、2つの物語を1つにしていくっていう作業は大変ではなかったですか？
そうですね、大変ではありましたね。ただそこに杉咲花さん演じるこう紬っていう少女がいるんですけど、
はい、
彼女を接着剤とすることで2つの話をですね、なんかつなぐことができるんじゃないかなと思って、それで作業的に始めたんですけどね。
これもう一つ今日は聞いておきたいなと思っていた強いことがあるんですけど、うん、犯罪小説集という小説、うん、まあ、犯罪社会、うん、犯罪心理をこう映画の中でも描いて突き詰めていくわけですけど、うん、タイトルは一気に打って変わって楽園とされたわけですけど、
うんうんうん、
そこへの思いは、
でもやっぱりこう犯罪を起こす人たちもやっぱりどっかでより良き生きたいとか、より良い社会にしたいとか、そういう思いがあったのに、何かのボタンの掛け違いで、そういう悲惨な出来事が起こってしまうのではないかみたいなのが根本に、この作品の根本にあるなと思ったんですね、
はい、
で、まあ、みんな例えば日本に来る外国の人たち、まあ、移民の人たちとかいたとしても、やっぱ日本に楽園性を求めてくるわけですよね。やっぱりなんかそういう、こうここではないどこかを求める気持ちってのはやっぱりみんなあるだし、なんかそういうものが、まあ、犯罪という一見、非日常な悲惨な出来事が待っていたとしても、なんか気持ちの真の部分は、最初の部分は楽園性であったんじゃないかなっていう狙いがあってですね、まあ、タイトルにしたんですけど、
うん、
楽園という響きが映画を見終わった後の余韻を包むというより、
うん、
その世の中は二面性で、うん、人間も二面性で、
うん、
いつどのように変わるかわからないというその不安定さがすごく余韻に残ったんですけど、
うん、
楽園を求めていても、うん、楽園だと思った場所は、
うん、
一つボタンかけ違えたら一歩左に寄ったら、
うん、
全く楽園じゃないのか、
うん、
もしくは求めていた楽園は、
うん、
思っていた楽園じゃなかったりするのかという、こういろんなことに対して疑問を抱く、
うん、
そして不安になるというか、
うん、
で何の不安なのか私もちょっと見つめてみたんですけど、
うん、
自分自身が危うい存在だなというふ
う
にすごく感じました。
うん、
であのエンドロールが始まる前に、
うん、
間があるように感じたんですけれども、
エンドロールが始まる前
っていう真っ暗なスクリーンで、
あー音楽が始まる前、
音楽が、あ、そうですね、音楽が始まる前ですかね、うんうんうんうん、それが多分、体感的には私は途方もなく長く感じたんですよ。なんか掘り出された感覚が、
本当ですか、
はい、
本当に、あ、そうなんだ。
で、
うん、
その作品を見終わった後に、
うん、
私の芯なる部分は、
うん、
なんかもう擦り切れた針金ぐらいしかないんではないかという孤独感の中、
うん、
さっきまで普通に歩いていた世の中にこう真っ暗闇の中掘り出されたような感じに陥って、
うん、
ものすごく正直に言うとあの黒い時間、暗い時間が長く感じました。
あ、そう、
はい、
そうか
あ、普通のタイムなんですね。私が途方もなく長く感じ
たんですね。普通のタイムだと思いますけど、
あ、
うん、そういう印象だった、
はい、
僕はもう少しこうあそこの暗闇の中に一筋の光を見てほしかったんですけど、
ただ、主題歌が流れてくるじゃないですか、
うんうんうん、
でそのあの野田洋次郎さんが書き下ろした主題歌、うんうん、いちる、
うん、
で上白石萌音さんの歌声が、
うんうん、
そのちょっとこう冷えて固まっている私自身に、うん、映画を見終わった私自身にこう降り注いできて、
うん、
だんだんと体に温度が宿ってくる、そのそれこそ雲間から差し込む光のような感じを、
うん、
一度暗闇に落ちたからこそ、うん光を感じたんですけど、私はですけど、
ね、そうですか、
うん、
そうか、どう答えればいいのかな、難しいな。
でもあの見られる方によって、
うん、
その得るもの感じるものっていうその心に起きるひだが、
うん、
ものすごく幅広いのではないかなという。
そうですね、そうだと思うんですね。やっぱり最後はもう僕らっていうか作り手の僕らはもうちょっと、そうですね、希望感っていうか、それでも人は生きていく的な思いを託して作ったつもりだったので、なんかそういうふうに感じてもらえる人もいるような気はするんですけど、うん、暗闇ばかりではなくて
ね暗闇というのはその、うん、世の中にに対する、例えば、私が動くときに誰かを、
うん、
もしかしたら犯罪者にすることも、うん、私が犯罪者になることも、
うんうん、
被害者になることも、
うんうん、
傍観者になることも、
うん
うん、あり得るのだと、
うんうん、
なので私がこれから一生生きていく中で、
うんうん、
その擦り切れた針金のように感じる今私の芯の部分が、
うん、
折れることも誰も折ることもなく生きていけるのだろうか、
うん、
生きていきたいなという思いのと向き合う時間ですね、
うんうん、
暗闇に落とされるというのではなくって、
うんうん
うん、漠然とニュースから流れてくる犯罪を見ていた私とはもうちょっと違うのかなという、う
ん
う
ん
う
ん、ああ、なるほどなるほど、それはすごく大切なことだと思いますね。やっぱりこう当事者性っていう、当事者っていうことですよね、
はいはい、
当事者として、事件を考えるってことだと思うんですけど、やっぱそれはすごく今大切なことだと思うんですよね。 まあ、数年前まではやっぱ世の中ってのはどこかこうそういう自分たちの事件と関わり合うんじゃないかという、まあ、それこそ恐怖というか、
はい、
そういう中で生きてたと思うんですけど、やっぱ最近ってどっか SNS の時代とかになってすごく不寛容な時代になって、うん、そういう犯罪を起こす人は私たちは全く別の人たちよ、他人なのよみたいな風潮がある、あると思うんですよね。でそういう人たちをこうパージするっていうか、
はいはい、
なんかそういうのはじゃ違和感があったので、逆に今感じられたように当事者として考えていただきたいなという思いもこの映画の中にあるんで、そういうふうに感じていただいたというのはすごく嬉しいなと思うんですけど、
はい、多分一気にそのか考えている時間が体を巡ったので、
うん、
その私の中のく暗いという向き合う、うんうん、自分の内側で多分真っ暗なのかもしれないんですけど、
うんうん、
明確なものがないので、
うんうん、
の時間が長く感じて、そこに主題歌が降り注いでくるという、
うんうんうん、
で温度が宿る、
なるほどなるほど、はいはい、
私はそして生きていく、どのように、
うんうん、
折れずに生きていきたいという、
うん
うん、ま、でどちらかというとその気づかずに誰かに何らかの影響を与えているということと向き合っていきたいなと、う
ん、あ、はいはいはい、
思います。本当に傍観者というか、
うんうん、
例えば万が一犯罪を犯す人間は生まれた時から犯罪者だったのかというと、うんうんうん、それは非常に疑問を抱く、
うんうん、
でもう私は犯罪を起こさないからよかったではないのではないかと、
うんうんうん、
誰かの足を踏み外す何かのきっかけを私も作っているかもしれないし、作ってしまうかもしれないし、うんうん、という
犯罪にすごい興味があるんですね前の有罪の時もそうだったのかな。
そうですね、あの割と生活の中でニュースという部分で言うと、うん、犯罪って近くにあるじゃないですか。自分のすぐそばで誰かが、うん、当事者になるという意味ではなくって、
うんうん、
大変な事件が起きるとか、
あ、はいはい、
こんなこと、
ね、
そうですね、こんなことあるはずがないということが起きる、でも遠いと思っていたことが、
うんうん、
遠くないかもしれない、
うんうんうんうん、
どこかで自分が関わるかもしれない、うんうん、ということと、
うん、
向き合う時間、
うん、
です。丸ってつけちゃいました今、
はい、
すいません、これインタビューとして成り立ってるか不安になってきたので。いえ、
もう大丈夫ですよ
、はい監督からですね、リスナーの皆さんに、私はこんな風に感じたんですけど、本当にいろんなことを感じる、うん、いろんな時間を過ごせると思うので、うん、ぜひ映画館で体感していただきたいと切に願うのですが、
はいはい、
リスナーの皆さんに監督からお言葉をいただけますでしょうか。
そうですね、まあ、本当いろんな風に感じてもらっていい映画だと思うんですよね。それは綾野剛さんがこの映画に関しては皆さんに最後は託したいですとよく発言されてるんですけど、さまざまな思いをこう感じ取っていただければいいと思いますし、ただまあ楽園というタイトルの中にはやっぱりより良き社会とかより良き世界というかそういうものを目指したいというまあ僕たち作り手側のまあ思いっていうのも込められてるんで、なんかそういうふうに感じてもらえれば、まあいわゆる犯罪を扱った映画で、ですが、なんかもう少し違うですね意味合いにこの映画を捉えていただけるんじゃないかなと思ってます、
はい、私も一筋の光になれるように精進していきたいと思います。
そうですね
、はい、
次は光になってください。
はい、頑張
り何言ってんだか分からない
今夜はですね、映画楽園脚本も務められました鈴江貴久監督のインタビューをお届けしました。監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。